はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週もね、いろいろなニュースがありましたけれども、2つ冒頭で言おうかなと思って、ずいぶん春らしくなりましたね。
そうですね、
まあ、北の方はねまだなんでしょうけれども、はい、東京はね日中コートがねいらないぐらいになってきました、うん、でもう一つはね、僕は面白いなと思ったのは、全国農業協同組合連合会がね、回転寿司最大手チェーンあきんどスシローを傘下に持つスシローグローバルホールディングスにね40億円出資すると。結構時代は変わりつつあるなという感じがしますよね。業者を通さずに米を店舗に直接売るとともに、外食市場のニーズに応じた品質を農家に求めますと。ダイレクトにつながっていくことは非常にいいことかなと。そう言われたらちょっとね、スシローさんにも一回お寄りしてもいいかなという感じがしますよね。
はい。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。キム・ジョンナム氏殺害の捜査協力を拒む北朝鮮との外交関係の見直しを進めてきたマレーシア政府は、これまで北朝鮮の国民に認めてきたビザなし渡航を今月6日から停止することを決定しました。
まあ、数少ないねビザなし訪問ができる国マレーシア、北朝鮮の国民にとってですね、マレーシアとしてはやっぱり相当頭に来ているというふうに思いますね。 VX というね有毒化学物質をね国内に持ち込まれた、まあ国内で製造したっていう説もありますけれども、それはマレーシアにとってはカチンと来ることでしょうし、マレーシアのね捜査を繰り返し批判しましたからね、北朝鮮が世界で追い込まれている状況がね強まっているということだと思いますね。
ヤマト運輸が宅配便の配達で昼の時間帯指定サービスの廃止を検討していることが分かりました。荷物の増加と人手不足で配達員が昼食休憩を取りにくくなっているためで、配達員の長時間労働の原因になっている夜の時間帯指定も廃止を含めて見直します。
何時まであったかな、9時ぐらいまで指定できるんじゃなかったかな、随分遅いのもありますからね。朝早い時には8時過ぎにいらっしゃることもありますから、随分長いなというふうに僕も思ってました。利便性がね少し減るのは残念なんだけれども、我々もその利便性に甘えていたところがあるわけじゃないですか。つまり何回も来てもらったりとかいうね、それはあまりにもひどいなと思っていたんで、私は配達する人の限界、我々のニーズ、それがうまく折り合えるところがねあればいいなと。だからもっとコンビニで受け取りとかね、マンション全体で受け取るとか、そういうことも考えていく必要があるのかなというふうに思いますよね。
政府はクレジットカードの購買情報や自動車の走行記録などから得られるビッグデータを企業が活用しやすくするための指針を決定しました。氏名や電話番号、住所などを特定できないようにデータを加工すれば、本人の同意がなくても企業間で自由に売買できるようにします。
まあ私はねいつもこう考えてるんですよ。例えばスイカでね JR に乗る、地下鉄に乗る、バスに乗る、どっかで統合されているかもしれないな、こういう情報はと。どっかでクレジットカード使う、この人はこんな買い物もするんだみたいなね、そういうのが集まってるんじゃないかと。実際的には集まれる可能性がありますよね、ビッグデータで。で僕はこう考えてるんです。でどうせ使うんだったらそこに指針があった方がいいと実は思ってるんですよね。指針もなく詳細に使われるのは最悪なわけなので、指針作ったと。だからそれがもう守られるかどうかっていうのは一つの大きな問題なんですけれども、この指針そのものは重要であると。だからといっていい気持ちがするもんじゃないんだけども、それはもうある程度しょうがないなというふうに僕は考えてるんですけどね。
韓国のパククネ大統領の疑惑などを調べる特別検事の捜査班は、サムスン電子の事実上のトップ イ・ジェヨン副会長を贈賄の容疑で起訴しました。捜査班はイ副会長がサムスン電子の経営権を継承する過程でパク大統領の友人らに賄賂を送ったと認定し、パク大統領についてはサムスンからの収賄で共謀したと指摘しました。
直近のニュースではですね、中国がどうも中国人の韓国旅行を全面的に禁止するようなね、措置をどうも取っているようだと。そうすると去年韓国を訪れた世界の旅行者は1700万人、しかしそのうち800万人がね中国人だっていうんで、それが全部来なくなるとやっぱり相当大変になる。サムソンやヒュンダイのね製品についても中国国内で回避しようというようなね動きが生じているようで、そういう意味では今韓国が置かれた状況というのは非常に厳しいと思いますね。
FRB アメリカ連邦準備理事会の高官が3月中旬の連邦公開市場委員会での利上げの可能性に相次ぎ言及しました。ニューヨーク連銀のダドリー総裁がテレビ番組で金融引き締めの必要性はかなり切迫していると指摘し、各地の連銀総裁や理事も景気回復に自信を示しました。
今日かな、イエレンさんがね講演するんですよ。でマーケットはそれ注目しているわけで、まあほぼ確実にね14、15の FOMC では利上げがあるというふうに見た方がいいと思います。まあいろいろなファクターがあって、トランプさんがね議会演説で明確に1兆ドルのインフラ投資ということをね言ったので、そうすると1兆ドルも公共投資、まあどういう形で出てくるか、また議会がどのくらい予算を認めるかということもありますけれども、それだったらやっぱりね認めざるを得ないということになりますよね。その直前なんですけど、10日にね雇用統計、今日は発表されずに10日に雇用統計発表になるんで、まあ最終的にはそれを見てということなんでしょうけども、私はもう利上げの確実は 7,8 割に高まってきたというふうに考えてますね。
アメリカのトランプ大統領は議会上下両院合同本会議で初めての施政方針演説を行い、法人税率を下げる歴史的な税制改革を進めていると表明しました。また1兆ドル規模のインフラ投資法案への協力を議会に仰ぎ、アメリカ経済のエンジンを再起動すると強調しました。
これはまた後で触れます。
一方 USTR アメリカ通商代表部はトランプ政権の通商政策報告書を議会に提出し、 WTO 世界貿易機関の紛争解決手続きがアメリカにとって不利益になる場合は従うことはないと表明しました。
これはひどい話ですよね。 WTO ってアメリカも中心になって設立したねオーガナイゼーションなのにですね、それが始まると貿易戦争になります。でもね、今の国際経済をよく見てみるとやっぱり相互依存が非常に強まっているんで、そこまで本当にできるのかなと、だから言ってはみたが具体的にはできないっていう可能性もあるんでね、実際の運用をどうするのかというのをねこれから見ていきたいなというふうに思いますね。
ウォールストリートジャーナルは政権内部の関係者の話として、トランプ政権が北朝鮮の核ミサイル問題の解決に向け北朝鮮への武力行使や体制転換も選択肢として検討していることが分かったと報じました。
まあそらそうでしょうね。やっぱりあれだけ北朝鮮がね武力を持って世界を脅しているわけですから、それに対抗する意味でも武力の可能性はね、で歴代政権も結構そこに近づいたことがあったんですけども、とにかく韓国がですね、とにかくソウルっていうのは38度線から何キロっつったかな、車ですぐですよ、もう45分ぐらいでね車で着いちゃう、だから砲弾が届くところにあってソウルが火の海になるからやめてくれって言ってやめた経緯もあるんですね。だからそういう問題も含めて軍事力行使するときにはどうしたらいいかということをこれから考えていくということなんでしょうけれども、まあとりあえずは北朝鮮がねどう出てくるのかというのをトランプ政権としても見ていると。でもここら辺はですね、ナチス長官も含めてマクマスター大統領補佐官安全保障担当のね、ここら辺が今一番頭を悩ましていることじゃないでしょうかね。
石原慎太郎元東京都知事は築地市場の豊洲移転問題について都内で記者会見し、1999年に自身が都知事に就任した時点で豊洲移転は既定路線だったと説明しました。
まあこれについては私今日かなりの部分の石原さんの記者会見見ましたんでね、後で取り上げたいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載、マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずはアメリカのトランプ大統領が初めての施政方針演説を行いました。伊藤さんはどんなふうにお聞きになりましたか？
随分トーンが変わったなというふうに思いましたね。今まではもうアメリカは真っ暗で大変だから俺が作ってやるみたいな感じでね、未来に対する言及もなかったんだけれども、今回の演説は聞いていてもですね、今までのトランプかこれはみたいなね、そういうところがあってで、まあ、後でいろいろそう調べてみると、どうも演説をですね、最後の最後まで遂行する中で、一番影響力があったのはイバンカ・トランプさんの意見だったと、こう言われていますよね。はい、まあもちろん補佐官とかも筆入れたし、本人も筆入れたんだけれども、やっぱりこれから政策を進めていく上では議会の協力も必要だし、トランプ政権に反対している人たちの気持ちも引きつけないと、これから大統領としてですね、やっていけないんじゃないかという、そういう判断がトランプ家としてあって、
はい、
イバンカ・トランプさんの意見が強かったとこう言われてますけれども、トーンが随分変わりました。まあ、マイルドなトーンだというアメリカの論調もあるし、一番評価が高かったのはですね、彼はこれで大統領になったっていうね、今までだって大統領だったんだけどなという感じがね、する。ただまあ、言っていることは今まで彼が言って、できたこととあまり変わらない。で、それを柔らかトーンにして、かつイエメンでの軍事作戦で死亡したライアンさんの奥さんを議場に来てもらって、彼女を称えるみたいなね、そういう感動的な場面もあったんですよ。私は今回のトランプ大統領の議会演説というのは、そういう意味では非常に成功だった。で、やっぱり議会にね、予算通してもらったり、法案通してもらえないと政策が進まない面もあるので、民主党の議員に対して君たちとも協力できることあるよねっていう感じで語りかけたというふうに思いますね、
はい、
だけども議場の様子をアメリカのテレビがずっとこう映してるわけですけれども、トランプさんから見て左側にね、共和党の議員がいて、トランプさんが何か言うと必ず立ち上がって拍手するというね、拍手多すぎてなんか聞いてられねえなみたいに思ったんだけど
、はい、
右側の民主党員はね、じっと立ちもせず時々拍手して時々立つというね、そういうのを繰り返していて、まあこれ見るとやっぱりアメリカまだ分断状態だなというのがよくわかりました。で、じゃあこれから民主党が協力できる措置があるのかということになるとですね、まあ次から次とそのいろいろ問題が起きるわけですよね、はい、フリンさんが辞めたと思ったら、今度はセッションズ司法長官がね、これ議会承認されたばかりですけれども、はい、去年の7月と9月にどうもロシアの大使と会っていたということになって、これはワシントンポストが報道したんですけれども、しかし議会証言ではですね、承認のためのね、会っていないということを言っていたので、
そうですね、
で、宣誓の上での証言なので、偽証にも相当するんじゃないかと、こういう批判もあるわけですね。で、一方これに対して、セッションズ司法長官はですね、会ったことは認めると。だけどもそれは上院の軍事委員会の委員としてあったんであってという言い訳であってですね、要するに問題になるようなことではないと、今のところトランプさんもそれを認めているということですよね。パーティーの席かなんかでね、あったことは7月の方にあって、
はい、
でも9月は2人だけで会ってるという説があるんですよね。じゃあ何話したのかっていう議論になって、いや選挙のことは話してないって言ってるんだけども、本当にそうなのかというね、疑問が湧いてくるということだと思います。閣僚もね、全部まだ承認されないうちにですね、次々に問題が起きる。
そうですね。
僕はこんなにね、就任早々にね、閣僚に問題が起きるのは、あんまり例がないなというふうに思っていて、トランプさんはね、どちらかというと、ワシントンのインサイダーではなくて、アウトサイダーとして来ているので、任命する時の身体検査も甘めになっちゃったということもあるんだと思いますけれども、それにしてもやっぱりロシアとトランプ大統領の選挙運動との関連というのはずっとこう疑問の的になっていて、議会での演説が非常に良かったという拍手があった割にはですね、はい、それがすぐまたセッションズさんのね、問題で冷めるという状況が続いているわけですよね。だからそういう意味ではまだ政権の運営というのは非常にまだ舵取りが難しい状況、試行錯誤が行われているなという感じがしましたよね。 トランプさんの議会演説直後はね、株がボーンと300ドル以上上げてね、はい、史上最高値になったんだけれども、やっぱりそれはちょっと早すぎであって、評価はこれから徐々に出てくると思いますね。一回の演説でその評価が180度変わるほど素晴らしい演説したら、それは逆におかしいだろうという感じになるわけで、マイルドで国民を融和に導くような言葉が散りばめられ、感動的な場面もあった演説だったんですけれども、まあそれはそれ、
はい、
この次またはその次と、具体的にトランプ政権が何をするのか、トランプ大統領がツイッターでね何をつぶやくのかというところに目と耳を集中させていった方がいいのかなと。議会演説そのものは成功でした、はっきり言ってね、はい、問題はこれからだというふうに思いますよね、
はい、続いては、まあ、朝鮮半島、北朝鮮、韓国ともに今週も、まあ、ニュースが引き続きありましたね、たくさん。
今週だけじゃなくてね、3月の中旬までニュースだらけになりますよ、朝鮮半島はね、はい、おそらく3月中旬までにパク・クネ大統領の弾劾裁判の結果が出ます、
はい、
でこれどっちが出てもですね、大変なことになるとこう言われてまして、弾劾について火と出ればですね、キャンドル行進を盛んにした国民がですね怒るだろうと。逮捕されたんですけれども、もし弾劾はノーであるという判断を下した判事がいたら、
はい、
そいつを殺すみたいなね、そういうツイートも入ってます。8人の判事のうち6人が賛成するかどうかで決まるんですよね。ノーというふうになれば3人以上の判事がノーと言ったっていうことになるので、弾劾が否となればね、でそうすると韓国を見ている人なんかはそんなこともあるんで多分イエスになりますって言う人がいるんだけど、これは分かんないよね。
そうですね、
韓国にはね、国民情緒法というね、国民の雰囲気で裁判の結果が左右されるみたいなところもあるとこう言われている中で、でもそんなことじゃいけないと思っている憲法裁判所のね、はい、判事もいるでしょうし、それに反対する人もね、いるでしょうから、まあ私は大方の人は弾劾の判断が下されるんじゃないかと見てるんですけど、弾劾になったらですね、すぐ選挙になりますよね。
そうですね。
2ヶ月以内に選挙になる。選挙はまた大変でですね、みんな言います。韓国の2ヶ月は長いと。つまりね、はい、その間に何があるかわからんと。支持率もね、ものすごく動くんですよ。
はい、
日本以上にその民意が動く。今一番優勢だと言われているのは、ブンジェインというね、人で、これは左派という人もいてですね、慰安婦問題の合意なんか破棄してしまえとかですね、サードの配備についても再考するとかこう言っていてですね、そうすると今度じゃあ韓国とアメリカの関係はどうなるんだ、はい、韓国と日本の関係はどうなるんだっていうことがありますよね。サードを見直しってなると今度中国がニコニコしだすとね、韓国に対してという非常に難しい状況になってきて、でも韓国があんまり混乱すると北がですね、金正恩がなんか動きそうな気もします、
はい、
だから韓国はですね、少なくともあと2ヶ月を足すとですね、初夏まではですね相当こう混乱すると
可能性ありますね、
うん、でもその後もじゃあ安定するかというとそうは限らないですよね、はい、外交関係がいっぱいありますから。そうすると朝鮮半島はですね、相当混乱した状態になっていく可能性が、これは私は逆に心配だと思いますね、
はい、
で加えてさっきも申し上げましたけれども、北朝鮮がですね、どんどんどんどん国際的な孤立を深めていく。で中国に石炭の輸出をストップされて、はい、そう外貨が入ってこないじゃないですか。で外貨をどうやって入れていたかというと、在外交換を使って入れていたと。でかつマレーシアはノービザでね、北朝鮮の人たちが入ってこれる。でその中でマレーシアでいろいろな商売をしていたとこう言われてるんですね。でマレーシアにもメリットがあったのは、外交関係がない国が多い中で北朝鮮はですね、マレーシアから相当なものを輸入していたということらしいんですよね、
はい、
だから今回はビザなしやめということだけで断交とはならないわけですよ。そこら辺がポイントでですね、一つ明らかなのは北朝鮮は追い込まれていますと。そういう中でトランプ政権は北朝鮮に対する軍事オプションを含めた政策を今検討していますと、はい、いうことになるので、北朝鮮情勢も非常に怪しいということになってですね、北朝鮮をめぐるね、情勢の変化っていうのはこれからも続くし、まあ夏ぐらいまではね、相当いろいろあるんじゃないでしょうかね。韓国、北朝鮮ともね、そんな予感がしますよね。
はい。そして、石原慎太郎元東京都知事が、築地市場の豊洲移転問題について記者会見しました。
そうですね。私はほぼ全部見ていたんですけれども、まあ、石原さんがおっしゃったことはですね、豊洲移転というのは、自分が就任する前には既定路線だったんだと。 私は素人だしっていうことを何回もおっしゃったし、つかさつかさぜというね、あまり日本人が今は使わない単語をね、つかさつかさという部門部門がということなんですけれども、担当してきて、その総意として豊洲移転を決めたんだと。だから豊洲市場が抱えているいろいろな問題について、つまりなんであんなとこに移転したんだという話も含めてね、それ東京ガスに払ったコストも含めていろいろ問題があることは確かなんだけども、それが全部自分の責任だというのはおかしいということをおっしゃってましたね。で、私が思ったのはね、素人であることはそうなんだけれども、売買契約するときにね、貸し担保責任というものがあるぐらいのことはご存知じゃなかったのかなと。で、その点についてはいろいろ石原さんが抱えていた問題っていうのはあるなというふうに思いましたね。まあ、知事になられてからそれほど熱心に都庁に登庁されたとは聞いてませんし、結構ね、いらっしゃらない時もあったということなので、まあそういうのも含めてですね、決まってたんだから、俺が決断しただけだということはちょっと通用しないかなというふうに思いましたね。でもそれとは別に、
はい、
僕今週も豊洲のマーケットね、水産島と青果島のね、真ん中に道があるんですよ。お台場からね、抜けるね、そこ通りながらね、これ全然動いてないよね、もったいないよねと思ったりしてね。石原さんが言ってたのは、自分の責任問われてるけど、あそこに移らないことの方がコストがかかるんじゃないのと、要するに保証もしなきゃいけないし、築地だって必ずしも安全ではないというね。で、盛んにね、科学者全員があそこの汚染水の問題はあるんだけれども、別にそれ魚洗浄するのに使うわけじゃないから、安全なんだと言っていると。で、私はその科学者が誰のことを言ってるのかわからなかったんですけれども、もしそうだとしたら、今のあそこのマーケットを、建物をですよ、そのまま放置していくのはどうかなという気もするんですよね。つまり、経緯は別として、経緯に問題があったことは確かなんだけれども、もうできちゃってますと。
そうなんですよね。
できちゃってますと。じゃあこれどうしますかっていう問題もあるなと思いましたね。はい、だから小池さんとしては経緯が重要だって、それはそうなんだけど、もうできちゃってますと。で、それが安全かどうかという検査が済んだら、築地が抱えている固有の問題もいろいろあるって僕は知ってますけども、聞いたことがありますけれども、建物も老朽化しているし、移らないことによるコストの発生もあるのでね、その問題を分けて考える必要があるかなと。石原さん言ってましたね。あの建物を半値で外国資本に売るっていう話もあるって、どっから聞いたのか知らないんだけども、かなりそう言ってたので。
そうなんですか。
それはちょっと乱暴な話かなというふうに思いますよね。今ごっちゃになっている問題をね、はい、やっぱり整理して、今あそこを使うことが問題かどうかっていうことが一つ、
はい、
あとは経緯に瑕疵がなかったですかっていう、その二つの視点が必要なのかなというふうに思いましたよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
先週ですね、野沢温泉スキー場というのにね、行ってきました。
はい、はい、私がスキーデビューしたところ。
あ、そうなんですか。それ何年前ですか？
かなり前です。
かなり前。今の野沢はですね、もうすごいですよ。あそこでコンパスの中心を置いて半径200キロの円描いたら、
はい、
一番国際化した村だと思いますね。
そんなに外国の方多いんですか？
すごいんですよ。もうオーストラリアの人たちがもう相当来ていて、加えて中国系の人たちが結構いる。で、たまーに韓国の言葉も聞こえましたね。
あ、そうですか。
でもニセコにね、オーストラリア人が大量に入ってというのは数年前の話で、ニセコよりも野沢の、あの山の上の方のね、雪質がいいということで、はい、オーストラリアの人たちが大量にね、こういらしてきて、はい、行ったから分かると思うんですけど、もうすごい坂に町があってですね、はい、大きなホテルなんかないんですよね。はい、まあちっちゃなホテルがいくつかあって、まあ中規模が2つ3つあって、あとは民宿っていう。
民宿に泊まりました。
あ、そうですか。
はい。
で、そういうところにね、オーストラリアの人たちが来ていて、僕も隣がそうだったりしたんですけれども、 スキー場に行っても、もちろん土日だったら日本人が多いんですけれども、4日5日ぐらいね、来てスキーをやって帰るということらしくて、どうもそのレストランとかそういうのもですね、結構オーストラリアの資本が入って買ってると言われてこういるんですね。ザワニって話もしたと思うんですけれども、はい、雪の質も相当違うしね、ゲレンデの数も全然違うんですよ。多くてね。まあ、ザオは樹氷があるというね、副産物があるんですけれども、はい野沢もいいなと、うん、それでレストランとかねそういうものは結構あったりして、うん、面白かったのでもうそろそろスキーは終わりかなという感じもするんですけれども、はい、ご興味ある方はね
温泉はどうなんですか
温泉もいいですよ
あの
ね関西の人は木の先っていうね温泉ご存知でしょう、はい、あそこ外湯歩きっていうのがね有名なんですけれども野沢には13の外湯があってですね
そんなにあるんですね
大湯とかねいろいろあってまあそれはね素朴的な感じでとても写真にはね、映せないんで、風呂のところはね、はい。で、湯船があって、すぐそこにもお着替えするところがあって、ね。
はい、脱衣場とこう一体化してる感じなんですね。
一体してるんですよ。まあ、湯巡り、はい、あとスキーが野沢の売りかなと。ただ、運転手さんにね、うん、夏はどうですかって言ったら、いや、閑散としてますって言われて、あ、そうなのかというふうに思いましたよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、野沢温泉でした。
不動産売りたいときは藤太郎マンション相場がわかる藤太郎は人工知能によって相場価格を瞬時に算出誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです売却意欲が高まれば厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウこの番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました
YouTube がねアメリカのテレビ番組をね有料放送すると月35ドルで ABC とか CBS とかねびっくりしたのは ESPN っていうねスポーツ専門チャンネル僕はこれはファンなんですよケーブルテレビで見てるんだけどケーブルテレビって要するに家にいる時しか見れないじゃないですか
確かにそうですね、うん、
だから YouTube とかねそういうのに流してくれればどこに立って見れるわけなので、
うん、そうですね、
まあ、もちろんサービスはねとりあえずアメリカでスタートするということなんですけれどもこういうのが出てくるとねテレビとネットってどこが違うのみたいなねまあ私はもう何回かやりましたけど新幹線の中でアメリカの大リーグの試合見るとかねそういうことだってできるわけなので、はいこれは楽しみだなとでも一方じゃあ家のテレビってのは何に使うのと考えてみたら家でテレビ見るのは撮っておいたビデオを見るぐらいだなというふうに、ね、
でも伊藤さんいろいろお出かけになるからあまりいやそうお家でゆっくりしていく
撮っておくんです撮っておくんです
撮っておくんです、ね、
ビデオねビデオ見る日は朝からこう今日はビデオ見るぞっつってね決めるんですけれども、はい、コンテンツを伝えるツールの多様化というのはね、はい、どんどん進むなというふうに思いますよねというわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。